ニュートラルなポッドキャストウィズ
桜井はじめ。
皆さんこんにちは、カフェニュートラルののぶです。本日はもう始まってるんですけれども、5月の8日から30日まで、カフェニュートラルにおきまして個展をやってもらってます。桜井はじめくんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の個展名を教えていただけますでしょうか。
はい、ポートレートインモータウン。
はい、どういう意味なんでしょうこれは。
ですね、僕自身も大好きなというか、ご存じの方も多いと思うんですけども、モータウンレーベルというブラックミュージック、ソウルミュージックでは最大の、功績を収めている、レーベルの、音楽レーベルのアーティストを、ポートレートとして作品にして、展示しているあの個展になっています。
はい、結構カラフルにいろんな、色の色は被ってない感じ
ですね。そうですね、今回は割と、カラフルな感じで、
やってもらってまして、もう多分知ってる人が多いと思ったら知らない人も結構いた。
そうですね、案外ね、そのあたりもこう、は
い、レーベルってどうやって言ったらいいのかな、会社、音楽事務所。
そう、
音楽会社、音楽事務所、
レコード会社、
レコード会社がモータウンというのがあって、日本の人に分かりやすいところで言うと、ジャクソン・ファイブとか、
そうですね、マイケル・ジャクソンとか、あとはシュープリームス、ダイアナ・ロス、シュープリームスとか、あとは、マーヴィン・ゲイとかっていうアーティストが有名なところですよね。
映画のドリームガールズの、あれはモータウン
と
か、
シュープリームス、
ね、ですもんね。っていうその世界をかっこよく変えてもらってるんですけど、なんか聞くところによると村上春樹と和田誠のポートレートインジャズのからオマージュというか、何か受けた
ヒントを得たん
ですね。
イラストレーターであり、ジャズにもすごい精通されてる和田誠さんっていうのは、僕の大好きなイラストレーターの、
もともと和田誠好きからの方
が、だから村上春樹ももちろん好きで読んでたんですけれど、それでそんな本出されてるっていうのを前から知ってたんですけれど、今回個展させていただくっていう話を聞いて、こういう僕自身が DJ をやクラブ DJ をやってるっていうので、前々からそういう自分がクラブ DJ としてやってることと、それとこうイラストレーターとしてやってることをこうリンクさせて表現したいっていう気持ちがずっとあって、でそれと同時に、こういうモータウンを扱うっていうのはすごくこう実際ファンも多いんで、それなりの責任であったりとか、これを絵にして個展にするっていう勇気っていうのはずっと備わってなかったところがあったんで、そういう意味では今回の思い切った企画ではあるんですけれども、その一つの表現の仕方として参考にさせてもらったのが、先ほど出た和田誠さんと、村上春樹さんのポートレートインジャズっていう、ジャズアーティストをこう和田誠さんのイラストと村上春樹さんの文章とで綴ってある本があるんですけれど、それを今回は一つこう元ネタというか、ネタにさせてもらって、個展としてやらせてもらってますね。
はい、それで私すごく思ったんだけど、桜井君の文章もすごい上手いし、すごい長編
ブログを書いてる。
だから本当にもうポートレートインジャズみたいに、なんかホームページにそういうの上げていってもすごい面白いんじゃないかなとかも。
それはね、実際今回も
別館でもちゃんとそれで相当のなんか
本として、
本とか、
作品
として、そう
それはでもね、面白いですよね、できたら。
やっぱりイラストをかけても音楽はいまいちな人もいるし、音楽で DJ できても、表現者になれないし、どっちを思ってるっていうのはすごい強みだと思うので、そのなんかマニアックなところをもっとこう炸裂させたようなものを読んでみたいなって。
それはでもね、面白いのには面白いですよね。
で今回もこの絵に、 その誰を書いてるかっていうのと下に、その彼らのヒット曲が、
うん、
作詞で付けてもらってるんですけど、
そうですね、うん、というのは、まあ、今回この、まあモータウンっていうレベル知ってる方にとっては多分すごくメジャーなアーティストばっか扱ってますし、まあ、先ほど言ったようにそんなに知らないっていう方にとっても、あマイケル・ジャクソン知ってるわとか、ダイアナ・ロスさん知ってるわっていう感じで、ちょっとでもこう触れるきっかけになってもらったなと思うんですけれど、この時代特に今回扱ってるアーティストっていうのは50年代後半70年ぐらいにかけてまでのモータウンの活躍したアーティストを扱ってるんですけれど、この時代っていうのはすごくまだ今よりもずっとこう黒人っていうのが世の中ではもっとこう生きにくい時代やって、
うんうんうん、
でこの時代からこの頃からすごくこう自分らの権利をアピールするようになってきた時代でもあるんですけれど、うん、そういう時代にこんだけの功績を残したっていうのは、今同じように例えばヒットチャートで1位を取るとかっていうよりももっと大きな意味があって、うん、でそういうところを、まあ、別にそこまで深い解釈っていうのは絶対にっては求めてないんですけれど、僕自身がまあ今回絵描くときに、ただ単にこうポートレートしてアーティストの絵を描くだけじゃなくって、うん、各アーティストの背景がどんな風な背景があったりとか、うん、どんなこう人生を歩んできたとかっていうのをいろいろ調べて描かせてもらったんですけれど、
うん、
すごくそういう強い感情であったりとか、こう成功に対する野心とかっていうのがすごく強くって、
うん、
でそういう部分が実際この当時なかなかこう黒人アーティストが歌ってる音楽で例えば US のポップチャートや R&B チャートで1位を取るっていうことですごい功績なんですよ、うん、でそれをやっぱ成し遂げたレーベルとしてのこうモータウン の、 位置づけみたいなのも一緒に見てもらえたなと思って、うん、でまあ曲名だけ見たら今まあパッと見て分からへん曲とかもあるかもしれないですけど、こう 今ちょうど BGM でかけてもらってますけれど、結構知ってる曲もちょこちょこあると思うんですよね。このモータウンって何やろっていうぐらいや
つとしても、もう体に染み込んでるというか、そうね、
で特にまあこの頃のモータウンとかソウルミュージックっていうのはすごいダンスミュージックとして、
うん、スタンダードみたいなね
性格があるんで、ずっと今なおクラブミュージックとしても、うん、リミックスされたりとか、うん、リメイクされたりで使われてる部分もありますし、永遠のまあこうモータウンビートみたいなっていうのもずっとこういろんな形で後の世代のアーティストに受け継がれてて、
うん、
まあこう聞いてて元気になれるとか踊りやすいとか、うん、ダンスミュージックっていう性格を持ってるっていう意味では、この頃のモータウンが世に出した音楽のパワーっていうのはすごく強いなっていうのは感じますね。
うーん、モータウンは今はもうないんですか？
今もありますよ。モータウン例えば結構割と最近ボーイズトゥーメンとか
も、あ、そうなの、
へえ、
あ、うん、じゃあまあきっと権利はどんどん変わっていってるんだろうけど、モータウンという名前はずっと続いて、
そうそうそう、で実際このまあ今このタイミングって実は、うん、タイミング悪いんですけど、去年とか50周年っていうことで、
あとマイケルも死んだしとか
もあってすごい話題になったんですけど、うん、その5年前の45周年の時も永遠のモータウンが上映されたりとか、
うん、
結構モータウンってこう熱くこう取り上げられたことがあったんですけれど、そういう意味でも過去の音源であったり過去のアーティストが今この21世紀に入ってからもっぺんピックアップされたりっていうのも、うん、やはりこうずっと去年で50周年っていうレーベル の、うんうん、強みかなっていう、
うん、やっぱりマイケルが亡くなったりしてその、ね、ルーツを探りたいっていう人もきっと多かっただろうし、うん、うね、まあ、昔の音を聞いて、うん、今はもうねなんかネットですぐダウンロードできるから、うん、昔みたいに昔の音源が、
うん、
を得ることが難しい時代じゃなくなったっていうのは、
うん、
新しいのも古いのも一緒に楽しめるっていう ね、時代なんで、そういうのがこう分かってもらって、これからまたね新しい曲を知りたいとかってことになれば、すごい、それはそれで面白い展覧会だなと思ってるんですけど、一番誰が好きとかあるんですか、そのモーターの
中で。僕はやっぱり特に思い入れ強いのは、自分自身もあの DJ でよくかけてるのがマーヴィン・ゲイとタミ・デール の、まあ、今回の絵にしてるんですけど、あの「イント・マウンテン・ハイ・イナフ」っていう曲はすごい好き で、やっぱあのそれ今回まあ上げてるのはあのマーヴィン・ゲイとタミ・デールの絵として、その裏にはやっぱマーヴィン・ゲイってすごいあのエモーショナルな声を持ってて、What's Going On にもうでも知られてると思うんですけど、あのすごい歌唱力を持ってるんですけれど、同時にすごい精神不安定な人なんですよ。で最終的にはまあそれもなんでかっていうと家庭事情があって、あの幼い頃の父親の暴力とかもあっての影響なんですけれど、で最終的には親父に父親にあの殺されるっていうすごいあの人生を歩んでる人で、でそれと同時にこのデュエットをしてたタミ・テレルっていうのもこの人もすごいあの魅力あるアーティストやったんですけれど、結構すごい短命で23で死んでるんですよ。でそういうところをなんか背景を知って、もう一度そのエンド・マフってハイダフっていう曲を聴いてみると、まああのなんかこう一つ、曲そのもののパワーももちろんなんですけれど、何かそういう背景を知って聞くとちょっとまた違う印象を得たりとか、まあそういうことをちょっと今回は絵にしてみたいなっていう気持ちで、
一瞬のこのきらめきというか、すごいね、そういう運命の、
そう、だから結構各アーティストにあのそれぞれのドラマがあったりとかっていうのが、あの自分にとってはなかなかこう一つ絵を描く上でのヒントであったりとか手がかりであったりとかしてるところがあって、で、まあ、なあの自分自身の、まあ、これはあのモータウンを扱ってる からっていうんじゃなくって、自分自身の最近 の絵を描く上での心掛けみたいなところなんですけれど、言葉で説明できない、表現っていうかんなんか感情とか感覚を絵で伝えたいなっていうのがあって、で今まで割と説明的な絵を描いてた方やったんですけれど、もっとこう
でもそれはそれでね、魅力、
そうまあ一つの表現としてなんですけど、最近の自分の思考が、まあ、線とかあの情報量を減らして、その代わりその伝えたい一番伝えたいことを真正面から見せたいみたいな気持ちでいるところがあって、でその分こうパッと見の印象っていうのがシンプルかつ強く訴えかけれるような、そういうところを目指しているところがあるんで、それがまあこう見た目の表現に表れてるからな、表れてるんじゃないかなと思うところですね。は
あ、ねえ、なんかすごい今までの桜井くんの絵を見てる人から見たらちょっとびっくり、
そうかもしれないね。
新しい顔っていうか、
あなんか。あのさっき のマーヴィン・ゲイとタミ・テレルの話もそうですけど、あの結構こう人物の絵っていうのは昔から描いてるんですけれど、
あのそう似顔絵的なものって描いたことある、
そう昔からずっと描いてるんですけれど、結構ねあの万人受けする可愛い似顔絵とか、万人受けするかっこいい似顔絵っていうのを意識して描いてみたいんだけど今までは
ちょっとコビがあって
、そう金田そうコビがあったんやけど、最近今はそのブサイクなとことか、かっこ悪いとこも含めてその人 の魅力と捉えて表現したいなっていう気持ちで絵を描いてるところがあって、だから割とねあの表情とかあのそれぞれの顔っていうのはあの昔に比べたら、ちょっとこう、なんていうの、ユニークというか、表現になってきてると思うんですけれど、その分、なんかこう、感情が出てるんちゃうかなっていう。
ちょっといい意味で悪があるというか。
そういうところを今はちょっと自分自身の表現の方向性として感じているところですね。
なるほど。もうそんな、なんか桜井くんどうなんですか、これからもう DJ とどっちも二足のわら
じ、まあ、
DJ& イラストレーター、
うん、そうですね、まあ、なんかこれはまあずっと、
え、
まあ、
名刺にはどう書いてるの？
DJ は乗っけれへんよ。
え、ね、乗っけたらいいんちゃう？何やんだから。
いやいや、まあでも DJ っていうのは、まあ、こうやって今話させてもらってと一緒で、自分の中での一つのコミュニケーションツールかなって思ってるところがあって、あの、
まあ、そうか、 DJ の人は DJ って名刺持ってんのか、どうなの？
まあいくらイベント関係のこう付き合いでやり取りする名刺に書いてる人はいるかもしれんけど、
肩書きが DJ ちょっと恥ずかしい。
いや僕はね、そんな、なんていうんだろう、恥ずかしくもこうアピールしたいわけでもないっていうところであって、ただまあ自分がこう絵描く、まあ絵描きっていうか、
でもどっちもさ片手間にやってるわけじゃないから、なんかすごくさ、うん、もったい、もうどっちも番も押し出したりみたいな。
ああ、まあまあまあ、でもどっちも押し出したいと言ったら、でも絵の方ですよ。
そう
そう、それはもう今は自分のなりわいになってるところなんで、
まあまあもちろんだけど、うん、でもそうね、なかなかその音楽と結びついてる人っていうのは、
うん、
貴重やと思うんですけど、
ね、まだでもね、やっぱりこう僕の中では同じルーツであって、同じルーツにある違う表現と思ってるところが、うんうん、DJ にしても絵にしても、だから思ってんだけど、やっぱ見る側にしたらそこまでのこう僕が思ってるような捉え方はしてもらえてないところは正直感じてるんですよ。だから絵を見る人、イラストとしての僕を見てる人、 DJ としての僕を見てる人で、もちろんあだんだんこうか両方ともクロスオーバーして見てくれてる人も増えてきてはいるんやけど、まだ
もったいない、うん、絶対もったいないと思う。
まだこうがっちりとは来てへんところがあるんで、うんうんうん、でもね、それをね、ただただ抱き合わせて見せるだけでは多分ダメなんですよ。それは結構慎重にいかんとあかんとこがあって、でまあそういう意味ではこういう今回みたいな企画っていうのは、うん、いつもまあニュートラルさんではね、僕の結構好きなことやらせてもらってるところがあるんで、あのこう一般受けというよりかはもうむしろ好き、やりたいことやらせてもらってるっていうところがあるんで、それはほんまありがたい話なんですけれど、まあ、今回もそういう意味ではね、うん、あの実際コミュニティくれる人もこうイベント絡みのお客さんとかも来てくれてますし、うん、もちろんそういうイラスト絡みの友達とかも来てくれてるんで、まあこう地道ではありますけどね、
うんうん、
こういう感じの活動でやっていきたいなとは思ってますね。
結局 DJ しないんですか今回？
あ、 DJ？
最終日軽く回したりしないんですか？
あー、どうしようかな、ちょっと、いやでもね、荷物が増えるから。
え、最終日は車じゃない？
じゃあそれもちょっとまだ考えてなくて、
じゃあもし都合が合えばぜひ、
うん、そうやね、うん、
モーターを聞いてみたいなと、うん、生のというか本物の。
今でもね、 DJ ね、不調なんですよ。
何それ、この間すごい大きいイベントあったんでしょ。
ああ、もう詰めてね、うん、あれはまあ僕の取材じゃないけど、まあ、まあいつも前から絡ましてもらってるやつの中では一番大きいやつで、
うん、その時は盛り上がられたんですか？
まあ僕はいつも通り楽しいやらせてもらってるんですけどね。
そうなんです。
あのまあものすごい個人的な事情やけど、まあ、あの最近本格的にフリーで仕事するようになってとか、はい、フリーでイラストデザインやるようになって、はい、正直その DJ の方まで神経が回ってるところがあるから
心の余裕が、
そうそうそう、やっぱりそれがね、あのあってのところやんで、うん、まあまあまあ、でもね、
でもせっかくのね、あれなんで、うん、ずっと続けてどちらも、
ね、まあまあ、もうそういうふうに理解してもらえるところがあるから、うん、なるべくはアピールしていきたいところですけどね、
うん、まあ、言わないと分かんないっていうか、なんか書いてなかったら分かんないってこといっぱいあると思うから、うん、もう どんどん言っていったらいいんじゃないかなと。
DJ のこと？
そうそうそう。
ああ、そうね。
特にイラストレーター界の人は DJ が何たるかも知らない人もまあいるかもしれないし、そういうのもどっちもがこう本当にクロスオーバーするっていうのはすごくいいことだと思うんだけど、うん、難しいところでもあるし。
ただまあなんか昔ほどイラストレーターって何やってる仕事でどういう仕事っていうか肩が決まってないかってきてると思うんですよね、うん、でそのスタンスっていうのはもうどんどん自由になってくるし、逆にこう縛られてたらそれが仕事の幅とか活動の幅を狭める原因にもなるところにもなると思うんで、僕の場合はなんかやらしい話もできる範囲はもうなるべくマルチに動いていきたいと思ってるところがあって、
ツイッターもね始められて、
まだおかツイッターですけどね、おかツイッター眺めてるだけですけど、ね、
ぜひもっとつぶやいていただければ、
ね、
すごい楽しいでね、ツイッターも、
ね、ツイッター普及委員長のノムさんとかね。
ツイッターサミットまで行ったぐらいで、私
あそうだ、
関西ツイッターサミットっていうのがこの前あって、
あそうなの、
それでなんかすごいもうすごい面々が出てはるやつを、うん、まあ、見に行ってきたんだけど、いろんなパネリストがいらっしゃるやつを。
いや有名人ってことですか？
そうそう、あの関西ウォーカー主催のイベントでツイッター有名人の津田大介さんとか、まあ、メディア、うん、そういう人とか、あとなんか読売テレビのアナウンサーの人とか、井上光三さんとか、うん、そんないっぱいツイッターやってる人が出てきて、うん、いろいろツイッターについて話し合うっていうイベントに出たり、でまた iPad も買えますし、ぜひまたみんなツイッターで、ね、でも今イラストレーターでやってる人がすごく多いので、
うん、
私もあのカフェニュートラルもツイッターもちろんやってるんですけど、そのカフェニュートラルツイッターの中リストがあって、うん、イラストレーターばっかり集めたりとか、うんうん、DJ の人とか集めたリストがあるので、そこをぜひ、うんうん、見ていただいて、そこを登録していただくと結構面白い人たち、
登録というのはフォローと違って、
あフォローじゃなくて、そうそうそう、リストをフォローするっていうのがあるのね。そしたらそのリストがずららっと見れるっていう。
ああフォロー、リストをまとめてフォローするってこと。
そうそうそう、できるんでやってみてください。
はい、ちょっと
また
まだ
いつでもツイッター2段なんで、私いつでも言っていただければ。
僕まだくるぶしぐらいしか使ってないから
はい
はい、
ということで、じゃあ、こちらのポートレートインモータウンは5月30日までになります、はい、で最終日はまた在庫していただける、はい、ということなので、ぜひぜひ皆さんね、モータウン好きな人に突っ込まれたりとかしたいですよね。
ああ
結構厳しい人とか、
あんま突っ込んだら僕も結構ボロ出そうやからいやほんまね、正直その DJ 友達とか、うん、僕よりもはるかにモータウンとか、まあ、ソウルミュージックに精通してる人おるから、うんうん、
そういうところにこうへこまされてるとこもちょっと見てみ
たいな、まあ、へこみはせえへんかもしれんけど、マニアすぎる質問は勘弁してないんだけど、はい、
そしてイラストの方からもぜひね、
そうね、まあ自分の中での自負としては、まあそういう DJ とかやってるつながりの中でっていうのはすごい、もうそれこそ僕が学生の20歳ぐらいの頃からそういうイベントとか DJ 活動とかやってるんで、そういうつながりで未だにつながってる、もうその頃からの付き合いの子とかもいっぱいおって、うん、ただまあその中でもこういう、 こうイラストでそのカフェ活動の中の一端として表現してるっていうのは、今までになかったことをやってるところはすごい自負してるところがあるんで、はいはい、まあそういう意味ではこうシーン全体というか、こう自分の関わってるつながり全体のこう興味の広がりみたいなにつながっていければなと思いますので、まあ、ぜひ、
はい、
あと1週間ですけれども、
はい、
また足を運んでいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ということで本日は、ポートレートインモータウン個展中の桜井はじめ君に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。